ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
ということで、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えまして、親子のこと、教育のことをテーマにお送りしております。木田先生、おはようございます。
おはようござい
ます。よろしくお願い
い
たします。
お願いします。
ね
え、新しいコーナーに、
はい、
ね、引き続き
そうなんです、
はいはい、お願いします。
集いの広場となりまして、え、誰もヒールは履いてないんですけれども、
もう集わせていただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ねえ、まあ、新年度が始まりまして、
はい、
やっぱりちょっと高校の方もお忙しいですか？
そうですね、うん、あのおかげさまで、あの新入生がですね、うん、まあ、これ転入生も含むんですけど、145名の、はい、子どもたちにご入学いただきまして、うん、今まで の、 あの我々の学園としては歴代で最多の新入生を、
本当ですか？
はい、お迎えすることになりましてですね、はい、
先生方もね、
そう、それに伴ってね、新しく、はい、3名の先生をお迎えしてですね、まあ、本当新年度始まって今2週間ぐらいですけど、本当によくやってくれててね、はい、本当にまあこれからどんどん教育者として成長していってほしいなと、うん、思ってますね。
で、4月らしい、新年度らしい風景って感じですね。
そうですね、そうなんですよ、
ね、でもまあ一方でちょっと出てくるのがですね、はい、うん、今日のテーマでもあるんですけれども、うん、はい、新年度の悩みや不安でございますよね。
はいはい、そうですね、そうですね、
これ子どもの立場もありますし、親の立場もありますよね、うん、
はい、
やっぱりなかなかね、この時期はちょっと生活も変わるし、
うんうんうん、
ね、それによって気分や人の付き合いも変わるし、
はい、
親も子も乱れております。
はい、
はい
はい、
で、まあ、10日ぐらい経ちましたけども、うん、まあまあ、最初にといいますか、
はい、
ここで出てくるシグナルといいますか、
うんうん、
まあ、自分のことだったりね、子どもさんだったりなんですけど、はい、どういうことを変化を気にしておけばいいでしょうか？
そうですね、あの、うん、先ほどのお子さんもおっしゃってられてましたけど、やっぱこう4月ってすっごいたくさん変化があるじゃないですか、うん、
ありますよ。
で、特に子どもたちにとっては、うん、やっぱりこの特に新入学をした場合、例えば幼稚園保育園から小学校とか、はい、小学校から中学校、うん、まあ、中から高や高から大もあると思うんですけど、そういうふうにこう学校自体がこう変わっていくと、本当にもう何もかもが変わりますよね、まあ、人間関係から通学の距離とかね、
う
ん、
そうそう、
通学方法から、まあ、学校のシステム自体も違いますし、まあ、そうなってくると、やっぱこの時期ってすごく心にこう負荷がかかっている、時期なんです、ね、やっぱりこう人っていうのは、これ子供も大人もそうなんですけど、こう変化に対応するっていうのはとってもこうしんどい、とてもストレスなので、
やっぱこれある意味ストレスでもあるん
ですね。ストレスですね。変化に対応するっていうのは非常にこうストレスで、はい、これあのダーウィンも進化論で言ってるぐらいなんで、
そうかそうか、
はい、生き残るのは賢いものでも強いものでもなくって、うん、変化に対応できたものだけが生き残るって言われてる、まあ、ダーウィン進化論で言ってますけどね、それぐらいやっぱ変化ってそれぐらい負荷がかかることなんですよ ね、
そうなんですね。逆に乗り越えると強くなれそうですね。
そうですそうです、うん、なので、まあ、この時期ってやっぱ反動が来やすい、それだけ心に負荷をかけたものの反動が来やすい時期なんで、うん、やはりこう例えば普段と違ってこうすごく疲れてる様子が見えるとかですね、はい、食欲がないとか、どうも寝れてないようだとかね、まあ、家で何も話さなくなったとか、うん、要は普段から喋れない子が喋らないというのは、これは普段と変わらないんですけど、普段はこうよく話してた子が全く全然、例えば中学校上がってから喋らなくなったとか言うと、やっぱりちょっとそういったサインは注意深く保護者の方にも見ていただきたいなと思います、
ね、そうか、目いっぱいの気を使ってるわけですよね。
そうですそうです。本当に新しいことに対応していくのに、やっぱすごく心に負荷をかけてですね、エネルギーをこう出している状態なんで、その反動っていうのは起きやすいっていうのはやっぱこの時期です ね、
ね、うん、まあ、しかもこうね、学校楽しんで行ってくれてるように見えても、ちょっとなんか先生、はい、あれちょっと どうかなっていうふうにこう思ってしまったりとか、まあ、そういうこうクラス替えもありましてね、
はい、
担任先生の気になるとことか、
はい、
こういうところもちょっと親としては気になりますよね。
あ、そうですね、うん、先生ですね、まあ、あの先生に関しては、うん、 まあ、とにかく、まあ、どんな先生かも一緒に話を聞いてみてあげても全然 OK だと思いますし、うん、あの、まあ、先生のもし悩みがあるんだとすれば、まあ、何に悩んでいるのかも、まあまあ、親としては、まあ、一緒に聞いてあげるということも大事だと思うんですけど、ただあのしてほしくないのは、はい、一緒に担任の先生の悪口を言うとかね。
こいつ、騙しがちになる時ありますよね。
まあ、そこは、まあ、いやその一緒にその担任の先生の悪口言ってもですね、あの全然効果的ではないので、そうじゃなくて、まあ、しんどい気持ちがあるならその気持ちはやっぱ一旦受け取ってあげる、まあ、こういうことはしんどいんだよねっていうことを受け取ってあげるってことは大事なんですけど、あの基本子供たちっていうのはあのまだまだやっぱ視野も狭いですし、はい、あの確率的なものの見方もしがちなので、うん、やっぱ違う側面、見えてない角度を親として、うん、大人としてこう与えてあげる、違う意味付けをしてあげるということも、まあ、すごく大事だなと思ってて、私も我が子にはよくやってますけども、やっぱりそれだけこう視野を広くして物事を見れる大人になってほしいなという思いもありますし、うんね、例えばこれももちろんどんな悩みかにもよるんですけど、まあ、あなたは何々先生のことをこう評価してて、まあ、こう思ってるんだよねって、うん、例えばこういうところが気に食わないんだよねとか、まあ、それは一旦受け取ってあげて、はい、まあ、でも一方でさ、こういう見方もできるじゃんとか、うんうんうん、この先生のこの取り組みってさ、こういう側面ってあるじゃんって、うんうん、っていう、こういう先生の態度ってこういう意味付けもできるでしょっていうことも与えてあげて、うん、あとはトータルして、まあ、子ども自身がどういうふうに判断するかっていうことを、まあ、促していくっていうのがすごく大事なのかなと思いますね。
だから見方をいくつかちょっとこう示してあげるというか、うん、
示してあげる、
先生も忙しかったんじゃないの、うん、とか分かんないけど、うん、ということでもありますかね。
そうですね。ただ決してこの本人が考えていること、うん、要は本人が今見えている世界を否定するのとは違うので、そこは一旦受け取ってあげて、うん、もし見えてないところがあるんだとすれば、うん、そこに意味付けだったり新しい価値観を示してあげるということも大人としてはすごく大事なことなんじゃないかなとは思います、
ね。まあ、特にね1年生になった、うん、あの小学1年生の壁っていうこともありますけども、うん、はいはい、結構ねなかなかそこで親御さんもストレス感じてる方も多いですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、親はこうどういう気持ちでこうこの新年度を迎えると言いますか、うん、本人は子供なんだけど、うんありますか。
そうですね、まあ、親御さんとしては、まあ、おそらく親御さんもすごくまあ大きなこうストレスがかかってて、うん、まあ、大きなまあ変化の中でいられることもあると思うので、うん、まあ、一緒に例えばですけど、うん、これも状況にもよると思うんですけど、あの何もこう問題がこう解決してなくても、うん、何もアドバイスできなくてもこうそこに一緒にいてあげてこの話を聞いてあげるっていうことが子どもにとってはすごく、うん、あの心が安らいだりとか、落ち着いたりとかっていうこともあると思うので、うん、あの例えばこうただ話を聞いてもらえる、はい、自分が今しんどいんだっていうことを理解してもらえただけで心がこうふっと軽くなることってあると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、聞いてもらったり ね、
うん、そこをこう一つ一つこう一緒にこう話を聞いてあげる、分かってもらえたっていうことを、うん、自分は一人じゃないんだっていうことをお子さんにメッセージとして伝わるとすごくいいんじゃないかなと思います、うん、
なるほどね。あの結構保護者の人もね、はい、学校のシステムとか、うん、まあ、なんか今もコロナ禍だからこそ、はい、こう保護者の方の負担も違う意味であるみたいな話も聞いて、
うんうんうん
うん、なんかそういう、こう連絡とかも保護者同士で決めてくださいとか、はい、
うん、
そういうの戸惑ってる子もちょっといるみたいなんですけど、そうですか、うん、なんかそういうちょっとこう学校にどう言っていけばいいんだろうみたいな、そういう先生に対してね、ちょっとこれなんか分かりにくいんですけどとか、うんうん、私やり方分かんないんですけどっていうのは、どういうふうに言っていけばいいでしょうか、
うんうん、なるほど。まあ、あのとにかくまず先生と信頼関係を作っていくっていうのはすごく私大事なことだと思ってるので、
うん、
あの先生とやっぱりよくこういろんな話をしていく、はい、まあ、気になることがあれば、まあ、先生と連絡を取って、うん、まあ、いろんな話をしていくってこともすごく大事じゃないかなと思いますね、
うんうん、そっか、まあ、そういう機会を結構自分からも作っていかないといけないわけですよね、うん、そうですね。まあ、ちょっと大人もいいですか先生、
はいはい、
やっぱりこうね職場が変わったりとか、うん、変化がありますよね。
そうですね。
なんか大人はどういうところに気をつけながら4月を迎えたらいいでしょうか。
なるほど
こんな個人的なお悩みみたいですけど、
あのとにかくやっぱり一人で抱えないことかなと思いますね。これ子供も親もそうですし、孤立しないこと、
はい、
うん、誰かやっぱ相談できる人を作ってあげること、
うん、
あのそれはパートナーか の方かもしれないし、うんうんうん、自分の親だったりとか、うんうん、お友達だったりとか職場の方かもしれないですけど、うんまあ、とにかく一人で抱えない孤立しないっていうことが大事で、うん、自分がこう相談できたりとか、はい、なんかこう、まあ、ある意味こう愚痴を吐ける場所をやっぱきちんと自分の中でも作っていくっていうことは、まあ、すごく大事なことじゃないかなと思いますね。
そうですね。だから前はねこう対面で会う機会も多かったから、
はい、
こうなんとなく話のね、うん、お茶の中で愚痴も言えてたんですけど、はいはい、わざわざ愚痴のために電話するのもなとかって思って控えてる方も結構いるんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、そういう時にちょっとやっぱりね、
そうですね、
そっか一人抱えないってことか、でまたねこのちょっと4月が落ち着いてくると今度またゴールデンウィークがやってきて、
はいはい、
ちょっと長期休暇があるとまたそこもね、少しほっと一息なんですけれども、なんか自分のリズムも崩れちゃったりみたいなこともありますね、
そうですね、
この辺の過ごし方といいますか、ありますか先生。
そうですね、例えばゴールデンウィーク明けからですね、なかなかこう学校にこう行くのが行きづらくなったりとかっていうケースもよくあって、
はいはい、
やっぱそうならないためだったりとか、それを防いでいくためには、まずはこうたわいのない話をやっぱ今からしっかりとしていく、例えば一緒にテレビを見るとか、こうやってこうラジオを聞くとか、映画を見るのもありだと思うんですけど、こう普段の関係性をしっかりとしていくっていうこともすごく大事だと思いますし、で、これからね4月の末に向けてゴールデンウィーク始まっていくと思うんですけど、やっぱりちゃんと子どもも大人も、リフレッシュになるような、時間にしてあげるっていうことがすごく大事かなと思いますね。
そうですね、本当なんか家の中も荒れるしね、4月はなんかいろいろと、はい、もう連絡とか学校に持っていくものとかもたくさんあってね、取りこぼしも多かったりして、いろいろわたわたわたわたなりますけどもね、ちょっと一旦落ち着こうって感じですよね。
そうですね、そうですね。
いやいや、だけどやっぱり新年度っていうのはやっぱそういう毎年こういうやっぱりお悩みが出てきますし、やっぱり子どもにとっても大人にとっても結構な難関なシーズンなんですね。
そうですね、やっぱりね、いろんな変化が起きる時期なので、はいですね、
先生はそういう時はどういうふうにリフレッシュされるんですか。
私ですか、はい、私は、やっぱりこうリフレッシュって、人によってリフレッシュって違うと思うんですよ。私の場合は、寝ることもそうだし、本を読んだりとか、例えばこうドライブに行くとかもあると思うんですけど、これよくあるのが、例えば、この親が思うリフレッシュと、子供が思うリフレッシュってこう違ってて、で、子供がこうね、寝て過ごしている。で、子供にとっては寝て過ごすのがリフレッシュだと思ってても、親にとっては、活動することがリフレッシュでしょって思ってる、この価値観の違いからすると、いや、もうそんなずっと寝てから時間無駄にしてみたいななると、子供にとってはそれがリフレッシュにならないみたいな。
そう、
人によってこうリフレッシュっていう言葉の意味付けってこう全然違ってて。
そうね、誘ってる方がなんかイライラしたり
ね。
何いつまで寝てるのも、どっか行くとこ考えてるのにとかってなんか全然もう楽しそうじゃないっていうのがね、あったりしますけど。そうですね。その家族のペースもまた違うわけですからね。
そうですね。
はい。先生なんかお知らせとかもありますか？
いや、特には、今回はお知らせは、はい、大丈夫です。
ね、ヴィーガンコーヒーさんにも行かれた
みたいですね。そうですね。そうですね。先日初めて私、ヴィーガンコーヒーさんに行かせていただいて、一文字さんのご子息にも初めてお会いさせていただいてね、一文字さんと本当いろんな、一文字さんの息子さんと、ご子息と本当にいろんな話をさせていただいて、今日からのこうやって新番組で新コーナー始まりますけど、本当すごいいいスタートを切らせていただけたなと思って、すごくありがたいなというふうに思ってますね。
本当ね、もうちょっとそうやってリフレッシュしたり、いろんな人と話をしながら
ね、
この4月は乗り切っていきたいところですよね。
ですね。
はい。いやいや、今日は本当にありがとうございました。
はい。
はい、通信制普通科福山市とグレシに校舎があります、東林館高等学校理事長の北光平さんでした。また来月よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。